上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。大家好、你们好吗？我是五郎。皆さんこんにちは、五郎です。この番組は上海でチャレンジしている方々をゲストにお招きして、日本を、中国を、世界をどう感じているのか、生の声をお届けしています。今回のゲストは前回に引き続きうららさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回もだらっとした感じで非常にいつもと変わりない、
ね、なんかいいんですかねこんな感じで。
大丈夫です。今回僕にとってもチャレンジングな感じで、いつもちょっと硬い話というか硬い雰囲気だったんで、ちょっとダラダラ、
たまにはね、
ダラダラトークいいかなと。
いいということにしようか
そうね、そうね。だから、ね、中国人の女性のリスナーの方から、もっとこうなんかこういつもビジネス的な話が多いんで、もっとダラダラした感じダラダラというか、
それでセレクトされたんです
か。そうそういうことなんです、そう。そんな中でちょっと今回聞きたかったのは中国人の、OL の日常について。
日常
なんかちょっとやらしい雰囲気になってきてますなんかそこら辺について、なんかこう日本と中国人のその OL の違いみたいなところは、僕もまあ会社が中国人が多いんで当然そこら辺日々感じてますけども
。うちが今上海と、まあ、はい、もう一個別のところに、まあ、事務所があって、それぞれ30人ずつぐらい、まあ、スタッフがいるんだけど、まず宅配というかクアイディがやたら来るみたいな。
あれは日本だとありえない
ね。
もう今の会社あんまないですけど、前の会社の時は事務の女の子がなんかバンバン、
何でもかんでもねでなんで家に送んないんだろうみたいな
そのでかいのでかいの
会社に絶対来るよね。なんか
それ、
まあ、受け取るからかな。でも実家から来てる
ね
なんか今ちょっとふと気になって
確かにね、ここら辺はちょっとなんか中国オフィス事情的には結構ね、ありますよね。あとなんか服装とか、やっぱ男性から見てちょっと気になるっちゃ気になる、
それよくなんか聞くよね、まあ、基本すっぴんだし、
すっぴんはもうほぼほぼ 100% すっぴんだね、これ、
まあ、だからなんかそういうのをこう逆に教育する、
これなんか
そういうマナー講座みたいなのがあるって聞いた、ね、お化粧とか、
うちも
あとそのここひげを剃るとか
ひげだけならまだしもみたいなね、
なんか言ってたこの間、
そのニーズは多分今後増えてきそうだけどね。なんかビジネスカジュアル的な、まあ日本だと結構こう仕事も使えるし、まあファッショナブルな感じの、ね、OL さん多いですけど、こっちはなんでこう
それもこれ、まあ、好みの問題、
好みの問題なんか
感覚の問題。でも可愛い洋服の子が増えたと思うけどね、
前に比べたら、前どんな服着てたんだ。
昔だってもうまずヒール、私ヒールしか履かないんだけど、
確かに
ヒールの靴がどこにもなくて
売ってないよね、そもそも。
でなんか私壊れてさ、こっち旅行に来た時に、でわもうどうしようと思ってすんごい探したけどないみたいな。
ヒール履いてるのは確かに、
結構道もデコボコ
してる、そうそうそう、ローションガンルー歩いてて大体捻挫しそうになりますからキッズって
でもなんか、
あれハイヒールもっと増えればもっとなんかね、
道がそっから変えていく
の。そうそんなのありますけどね、服装ね、服装化粧ね、
でもそういう最近だと結構ね、ヒールで可愛い靴もたくさんあるしさ、洋服も、
いやなんか男性ものの靴も、かっこいいのないですよ、これがまた革靴とかなんか先がすっげー丸かったりとか
なんかさ中国のその女の子の服でもなんか余計なものがついてるみたいな、これがなければ買うのにみたいなさ
あれはなんで
なんか気に入ったと思って、パッて見るとなんか、これがなんでついてんの
変なワッペンみたいな、
スカートも一緒についてたりとかもうスカートじゃなくてトップスだけでいいんだけど、なんでスカートも縫い付けてあんだろうみたいな。
そこら辺がね、いや僕一番やっぱ意味が分かんないというか、まあ、好みなんでしょうがないですけど、猿のやつ、
あれはでもね、
サランの T シャツ
ブランドだからね、
まあ、ねブランドとはいえちょっとなんかな、まあ、ちょっとそこら辺のね、中国人の OL のそのファッションセンス的な
ところは、うん、それも確かに違いもある。あとはでもほら食事の時間に正確じゃない？
あ、食事の時間正確ね、うん、ああもうぴったりぴったりいくそうでしょ、
うん、じゃないと思うほら
混んじゃうしね、もう
そうそう、
ランチ戦争に巻き込まれると思う。
レンジとかね、
うん、食べれなくなるからね、うん、まあ、確かにね、
それはあるかな。あとはなんかほらバレンタインの時に男の子が花束持って下で待ってるとか、
うん、え、噂では聞きますけど、うん、
まあ、上海ではあんまりないかもしれないけど、上州っていうかもう一個のその事務所の方は、はいはい、うん、みんな、ま、待ってたよ下で。
男子が
花束持って、
すごいなそれ、
うん、
確かにその日はね花屋がすげえ街中に繰り出してはいるのはね、うん、見たことありますけど、
なんか日本だったらさ逆じゃんね、まあ、それほらでも海外って
バレンタインで、あ、そうだよね、そもそも女子から、
うん、ゴロもらったことないと思う。
うるさいよもらってないね確かに。
そう、
本当だ、ちょっと嫌なことを聞
いて、まあ、いいや、
なので2月14日漏れなくチョコレートくださいみたいな。
KTV のお姉ちゃんからもらったり
して、ね、いやいやいや、行かない行かない、最近行かないみたいな。あとなんか話飛びますけど、うん、うららといえば、
うん、はい、
アミタイツみたいなね。これは誰しもが一度は突っ込みたかったネタではないのかしらみたいな。
なるほどね。そう、この間なんかあるラーメン屋さんに行ったよね。
あるラーメン屋、
うん、それで私友達とめっちゃ博多弁で喋りよって、ほうほうほう、で、まあ、別のお店に向かってる途中に、うんうんうん、ある人から連絡があって、先ほどラーメン屋さんにいましたよね。
はいはいはい、
あ、いました。あ、もしかして後ろにいた方かなと思って、
ほうほう、
でも挨拶私したかったの本当は、ほうほう、でもちょっと気づかなくて、そうそう、でも、あ、その方はでもね、私結構まあ Facebook って知り合いしかしないんだけど、
うんうん、
たまたまその方はその Facebook がつながりで知り合ったっていう方で、でその Facebook でメールが来て、
ほうほうほう、
うららさんさっきいましたと、うん、あ、いましたよで、アミタイツを見て
まさかので
、かつ博多弁だったんで、そこでなんかギュッと締めるでしょ、アミタイツかつ博多弁で、もうなんかかなりもううらら率 98% みたいな。
そうだよね。
でもやっぱ確証っていうか分からなかったんで、声かけれなかったんですけどって言われた、私ももう声かけてくださいじゃないけど、本当もう戻りたいぐらい、戻れるものならみたいな、本当ご挨拶したい方だった。
なるほどね、うん、まあそういうなんつうの、分かりやすい差別化
結構好きっていうか、なんかズボンが苦手で、ズボンじゃない、パンツ、
パンツ、
パンツ、
パンツスーツ、
そう、ほうほう、パンツが苦手で、ほうほうほう、基本スカートなんだけど、なんかね、暑いのやん、その、
おうおう、 なるほどね、
そうで、
そういう理由だったの、
まあ、日本でさ OL してた時はまあ営業だったから、うん、結構ストッキングとか
営業だったの、
うん、ストッキングとか履いとったけど、
おうおうおう、
なんかストッキングもほらなんか締め付け感が嫌だな、
履いたことない
か、自由な感じが良くて、なんか編みたい
ブリーフとあれの違いみたいな。あれでも中国人で編みタイツ履いてる人って見たことないけど、
うん、そうない、
売ってんのかしらこっちに。
私かなり探した、なんかこっち来たばっかりの時に、なんかさ編みタイツ、ね、本当のタイツしかなくて、
本当のタイツ、
そう、そう編みタイツでも流行ると思うんだけど、
なんかね流行りそうな、
うん、でほら こんな編みじゃなくてさ、うん、なんかこう柄タイツ、
リスナーの人に見せたい感じではありますけどね。
柄タイツじゃなくて、なんて言うんだろうね、なんかあるじゃん、なんか
ちょっと夜の番組みたいになってきましたけど。
そういうのは絶対売れると思う。
売れそうだよね、うん、確かにね、うん、そうかそうか、暑いのが嫌だから編みたいつだったって、そういう理由だったんです、ね、
あんまり意味はない
みた
い
な、あんまり全く意味がない、ね、
本当に何も考えてない、人生
人生何も考えない、まあ、ただね編みたいつと確かにね、うららっていうキーワード的にはね、こう、うん、やっぱね日本人も多いですからね、やっぱ差別化は重要だっていう僕師匠にいつも差別化しろって、
何ゴロはそのヒゲが
ヒゲとラジオ、
ヒゲとラジオ、
ラジオやってます、
ヒゲとボインみたいな、
ラジオやってますみたいな、あんま差別化になってねって言って、そうそうそう、
うん、
あとそうそう、またガラッと話変えますけど、うん、今後の話をちょっと聞いていきたいと思いますけども、
はい、
まあ、なんとなくね、昔からなんか自分でやりそうだなっていう感じはなんとなく思ってましたけど、
本当？
いよいよやるっていう話を
あ、そうなん
聞き
で
つけ
す
ましたけど
ね。
も、これ
も
はまたどうい
う、
う。
OL を、いや、いろいろこう考えてて、で、まあ、新しい別のお仕事をするか、とか、ずっと考えてたんだけど、あ、もう自分でやっちゃおうかな、みたいな。いや、なんかさっきの、ごめん、編みたいやつもあるけど、なんかほら、服装も、こう、限られてくるとか、編みたいやつ履けないでしょ、普通、
会
こう。
社員
なん
だと
か、
ね。
そんな、編みたいやつの人が営業来たら、
いや、俺
なん
はいい
か、
ですけど
ね、
ね。
いくらさ、なんか、服装が自由だからっつっ て
自
も、
由すぎるわ、
な
っ
ん
つって。
か、日本人としてどうかなみたいな。
まあね、
で
まあ
もほら、
ね。
自分でもしやったら、まあ、編みた
まあ
いや
ね、
つも
そ
履
こ
け
は
るな、みたいな。
自分の責任範囲内でね。そんな理由かいみたいな。
いや、でも本当に、なんか私って、人生の変わる時っていうのが、私ほら、さっき、なんかずっと言ってるけど、なんも考えてないから、例えば、自分で目標を持って、何年後に、その柳井さんじゃないけど、何年後に、ね、
こうな
こう
る
な
と
ると
か。
か、そういうのはあんまりできないタイプで。
なるほど。
でも、周りの言ってることとか、なんかね、周りが変わっていくの。
なるほどね。そのタイミング。
そう。あるなって自分でわかるわけ。でもね、人生長く生きてるとさ、
長く生き
一
てる
応。
ね。
ね、
そうね。
何か私別に自分で決めてるわけじゃないけど、多分ここ1、2ヶ月に何かあるなって思ってたら、なんかこうそういう話が来て、あ、じゃあ自分でやろうかなっていう。
なんかアンテナ張ってるイメージありますけどね、確かにね。人に会うのもそうだと思うし。
そう、いろんなこと、だってもうやっぱ人がね、本当周りの人、本当素敵な人ばっかりなんで、で、す
な
ごい
るほど
親身に
ね。
なって教えてくれるし、そういうのから、もうだから今回起業するって言った時も、すごくいろんな人に助けてもらって、
今回もじゃあなんかいくつかこういろんなのが重なって起業するみたいな。
そうそう。で、福岡ね、出身なんで、福岡の友達にもいろいろお願いしたりとか、本当皆様のおかげで生きてます。もう、
なるほどね。
ここ
いい
でこ
話
の
ね。
感
いい
謝を
話。感謝
述
を
べた
ね、述べ
い。
といた方がいい。
本当皆さんいつもありがとうございます。
ちなみに何をやるんですか、今回は。
貿易なんだけど、
ほうほう。
今まあちょっとタイミングとしては、日本のものを中国とか、まあ香港とかで輸出？
日本から輸出ってことだよね。
そうそうそうそう。で、まあ、景気悪く、景気っていうか、その円高になったら、じゃ今度輸入もするみたいな。
考えてね、みたいな。
まあまあ、とりあえずね。まあ、例えば女性ものの、なんだろう、最初はこうワンコンテナ、まあ、毎月定期便を組みたくて、で、最初はまあ、おっきめのね、商品を扱おうと思ってるんだけど、あと、
すごい
まあ、
ね。
さっき言ってたような、編みタイツとか、そういうの
確か
も
に、それこそ
売りた
ね。
いなと思って、まあ、自分が好きなものを、あと女性に関するもの、そういっ
スト
た
ッキ
も
ング
のを、
ね。うららっていうブランドについて。
あれ、うのちゃんみたいな。あ、なんか似とるね。
ちょっと
う
に、
のって。
パクリじゃねえかっつって、中国だけにみたいな、そんなこ
そ
と
れ
ない。
いい。ウケる。
なるほど
グンゼ
ね。
の、うららブランドみ
う
たい
ら
な。
らブランド。
グンゼもなんか、グンザかなんか。
いけんじゃねえのこれみたいな。
あ、
じゃ
いいか
あまあ、
も、そ
そ
れ。
んなにじゃあ事業領域というか、まあ扱うものもそんなに今のところカチッと決めずに、
まあまあ、一応決まってるんだけど。
なるほどね。それはそうだよね。
そう
そこ全
そう。
く
一
決
応
まって
まあ、
ない。
私のコンセプトとしては、一応売り先があるので、それに私が国内で仕入れをするっていう。
な
じ
る
ゃ
ほ
ない
ど
と、
ね。
私ほらね、自分でこう、口コミで化粧品を売るとか、もう
なか
そ
な
ういう
か
の
ね。
本当めんどくさくてできない。
確
性
か
格
に
的
ね。
に。
確かにね。
だから売ってく、そこはほらもうね、その人の専門にお願いしたらいいなっていう。
じゃあまあ、やり始めからもうすでに売り先があるっていう状況
あ
と
るあ
は、
る。
なかなかそんなタイミングでね、会社作れるってなかなかないからね。
そうかな。
そこはすごいよ
いよいよ。でも何もわかんないんでね。今本当みんなにいろいろ教えてもらって、もうずっと毎日そのことばかなんです。
最近ね、そうよね。まあ、
そ
今日もね、なんかバタバタの中ね、来ていただ
いや
き
い
まし
や、
たけども、
もう
本当に
ね。
ね。でも、上海にいると、結構女性で、なんか気づいたら起業してたなんて人
あ、
は結
そう
構ね、
ね。
いるけど、
そう
そこ
そ
ら
う
辺、
そう。
友人とかどういう。
確かに確かに。だってほらね、ほら、それこそ不動産の、ね、某 A ママとかいう。
もうええ、まあまあ、
ね。
そっか。あと、僕が知ってる人で行くと、なんか趣味で、なんかオーダーで作れるとこあるんですか？服で。
るある。
そこに通訳みたいな感じでデザイン書きながらこれ作ってってやってたら注文がどんどんどんどん増えてきちゃって、で結局自分の店持ちなさいって言われて、で店作って結構売れちゃってるとか。
そういうのもいいよね。
なんかほら、すごい
何自分でやってるのがこ
う
事業になっていく。
そうそうそう。いや、そういうなんか適応能力的なところはやっぱ女性の方がなんか高いなっていうか、
確かにほら、男性だとさ背負うものがありすぎて、なんか周りでもすぐるけどサラリーマン嫌なんだけどでもみたいな、
ね、そうそうそう。あとなんか男性の場合だと、変なこだわりみたいなのがあって、いやこんなのでやったら嫌だなとか、
あ、そうなの、
なんかそういう人もやっぱりいるとかね。
もうなんかダメだったらやめちゃえばいいなみたいな。
そうそうそうそう、まあそのぐらいの方がね、
いいのかもしれないね。じゃあ別の商品じゃ扱うとか、まあでもとりあえずまず、ね、スタートさせないと何もできないから、
そうだね、
まあでもそういうのは確かに、ね、あるかも。
いや女性の方が本当やっぱなんかね、たくましいというか。
でも男性も結構ね、起業してる人多いけど、
こっちだとね、
すごい素敵な経営者の方いっぱい
多いよね、確かにね、いやなんか女性で、まあこの間聞いたなんかシングルマザー、で日本で結構大変で、まあ、あのどこで働くのが一番シングルマザーとして働きやすいかって考えた結果上海って決めた人がいて、でやっぱりあのお手伝いさん結構安く頼めるっていうのがまず大前提として
そこはまあ絶対ある、
っていうのはやっぱ大きい
か。でもいろいろ高いよね、上海だと。
まあ、あの稼げないとね、当然ね、頼めないし、まあ、稼げるの前提で考えた場合はなんかいいんじゃないのみたいな。
そう、でも環境はすごくね、中国の方働く女性に対して違和感ないんですよ。なんか日本だとさ、ね、なんか女性が働くってみたいな。
まだね。ね、まだまだなんかそういう。
そういう、私もあんまそういうの考えずに生きてきた方だけど、なんか結構みんな悩んでるね、友達とかいたから。
そうだね。だからなんか日本でも働く女性を支援するとか応援するみたいな風潮あるけども。
あ、そうね。なんかなんだっけ、さね、最近あるの、
そう。逆にもっと中国上海とか出てくるような、なんか支援もね、
そうね、
なんか知ってもいいんじゃねえのみたいな、個人的に。
あとはなんかこういろいろ。視野をね、広げていくっていうことが女性も大事だかなっていうか。
だから僕の後輩の女の子も、まあ今お子さんがいるんで、まあ本当は海外志向なんだけども、子供がいるからちょっと行けないみたいな判断になっちゃって。
でもなんだろう、こうそういうのって結局人のせいみたいな。
まあ結局ね、本当に来る気があったら、まあどういう手段使ってでも確かに来るんだとは思うけどね。そうそうそうそう。
でもまあいろんな人生あるから。
まあそうね。人のこと言ってる場合じゃないと思う。
でも本当中国の人はね、みんなそうやって働くことに対して普通でしょ。
そこはね、まあ
よくなんか、ね、日本人のね人ってずっと家にいるんでしょ、みたいな。
言われる言われる。
結婚したらみんな家にいるんでしょみたいな。
言われる言われる。
タクシーの運転手さんとかすごい言われる。
そうね、確かにそういう意味であの上海の方が、まあ、あの共に働く、
だいたいタクシーの運転手さんとかいつもね、今日は今シャンバンだからあれだけど明日休みだから朝から買い物行って洗濯して、はい、はい、い
や男性もね、結構料理もやるし、ね、そこら辺すごいよねみたいな。
洗濯してご飯作ってラオポを待ってるみたいな、
みたいな、ね、そういう意味ではね、なんかもっと日本の女性も活躍している人はこっち多いんで、もっとなんか日本にも伝えることで、
ね、
もっとこっちに日本人の女性が増えてもいいのかなってね。まあいろんな意味で、
そうそう、プロプロジェクトがある。
そうそうそうそうそうそう、ちょっとなんか久しぶりにね、なんか真面目に話してしまいましたけど、真面目にでもないけどね、なんかでも上海住んで4年目、5年目、でなんかね、起業っていうタイミングがね、なんか
そうね、
なんか楽しそうな感じはしますけどね。
2015年、1月23日、
そう、あ、設立記念日ということでね、またあの今後もね、まあ、あの今も立ち上げで忙しいとは思いますけど、あの講師ともにいろいろお付き合いいただければと思いますんで、今回はあの番組始まって以来のダラダラトーク、ガールズトークっていう感じで楽しませていただきましたんで、ぜひ今後も頑張ってください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。
リバイア、それは海外から日本語のポッドキャストを聞けるアプリ。
リバイア、それは海外に住むあなたに現地の情報を届けるアプリ。
リバイア、それはみんなで番組を投稿発信するアプリ。
私たちと一緒に新時代のエンターテインメントを作りましょう。今すぐ LIVAIA で検索。リバイア。